今晩恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の20章19節から23節までです。 John chapter 20 from verse 19 to 23。 ヨハネによる福音書の20章19節から23節。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。アーメン。では一言お祈りいたします。復活の主よ、あなたを褒めたたえ賛美いたします。あなたは死に打ち勝ち、死に勝利し、命でそれらをすべて飲み込み、そしてやがて世界はすべてあなたの命に飲み込まれ、そしてあなたに従わない者は常しえの死、第二の死へと投げ込まれてしまいます。我らはイエス様、あなたを信じあなたにつくものとされ、もはや死は何ら恐れる必要がなくなったことを感謝いたします。その復活の主イエス様、今我らはあなたを覚えてこの金曜日の夜見舞いに集い、あるいはインターネットを回線を開いてあなたの御言葉に今耳を傾けております。どうかイエス様、あなたご自身がこの我らの中に入ってきて、この扉の内側に入ってきて、私たちにシャロームとおっしゃってくださいますように、主よ、あなたが来てくださいますことを感謝いたします。今取り次ぐ神上の唇を清め、また預かる一人と耳を清め、あなたの命の言葉、それらによって豊かに豊かに命がみなぎるこの時、この場所、この空間でありますように、どうか導いてください。どうかイエス様のその聖霊の息を感じることができますように、聖霊にあふれて、そして力強い大胆なあなたの証人となっていくことができますように、どうか助けてください。これからのすべてをただイエス様、あなたのその命の息吹に期待し、あなたにすべてをお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエス様、復活された主イエス様を褒めたたえ賛美とします。この間の手術はイースター、ね、でしたね。イエス様の復活をお祝いする、ね、その時でした。イエス様は復活されて今まさに生きておられます。イエス様は天に昇られ、ね、全能の父なる神の右に座したまえりお方、ね、賢いより鍛えて生ける者と死に至る者とお裁きになるお方であり、そしてイエス様が天に昇られたゆえに私たちにも、ね、あの時代の十二弟子に使わされたごとく、私たちにも聖霊が、ね、使わされ、助け主聖霊によって私たちもこのイエス・キリストが何をおっしゃったのかを思い起こすことができ、またイエス様の栄光を知ることができ、そして私たちが行く先々においてこの助け主聖霊によってイエス様がいつも共にいるということを、ね、これを知ることができます。この聖霊に満たされてこそ偉大な働きをすることができるんですけども、しかしこの聖霊が与えられるまでにですね、この弟子たちが集っていたその場所を支配していたのは恐れでした。恐怖でした。この、ね、19日、19節の、ね、その日 すなわち週の初めの日の夕方のことであった。週の初めの日は主日ですけども、その夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあった。彼らは恐れに満たされておりました。もう自分たちはダメだ。あの私たちが信奉していたイエス様が十字架に本当に究極に恥ずかしい形で死刑に処せられて、でそれでもう3日も経つ。彼らには恐れがありました。で扉を厳重にロックして誰も入ってくることができないようにして、そしてその中で閉じこもっておりました。イエス様がまず対処されたのがそんなこの弟子たちの恐れでした。扉は閉まっていたんです。鍵を閉めておりました。窓も閉めておりました。もう完全密室、その密室の中でちょっと閉じこもってその中でブルブル震えていたんですね。本当に今現状も世界は本当に閉じこもりの期間に入っております。外ではコロナがはびこっております。そしてその中において本当に人と人との接触をなるべく避けて、そしてコロナがうつらないように、そのようにして自分を大切にするその時期に今入ってきております。しかしイエス様はどんなに鍵をかけていようともですね、キリスト者2人でもまた3人でもイエス様の名前のもとに集まるそのところに、いかにその2人また3人の閉じこもったその中がいかに恐れにおののいていたとしても、2人また3人のところにイエス様がいてくださる。その恐れている2人また3人のところにイエス様は来て、シャロームと言ってくださいます。平安があなた方にあるように、アメン。この、聖書、ギリシャ語、新約聖書は ギリシャ語で、アイレーネって言うんですけども、シャロームと同じ、全く同じ意味です。シャロームには、平和があるように、また挨拶言葉ではあるんですね。そしてまた、あなた方が本当に栄えがありますように、あなたが、満足しますように、喜びであふれますように、埋めを増よう、地に満ちをしますように、いろんな意味がこのシャロームの中にあります。この恐れていた弟子たち、もう不安をおののいていた弟子たち。けれどもこの弟子たち、あらかじめこのイエス様が復活された兆候をもうその日いくつか聞いてるんですね。マグダラのマリアが来て、イエス様が復活した、あった。けど弟子たち信じない。また、他の弟子たちはエマオの、ところに二人で行く途中でイエス様と出会った、そのことも聞いた。けれども弟子たちの心はまだ覆いがかかっていた。その最中にイエス様ご自身が現れて、もうシャローム、言われたんですね。二人また三人の集い、その中に皆さん今いますか？アメン、いますね。インターネットを通した皆さんもいますか？たとえ一人だったとしても、でも、この集い、この交わりの中にイエス様が共にいてくださるんです。皆さんも、すぐ近くにイエス様が、その皆さんのうちにいてくださる。シャロームと、声をかけてくださいます。平安があなた方にあるように、アメン。イエス様は死を飲み込んだお方です。死に勝利したお方です。このイエス様にあって私たちは本当に平和を保つことができます。どんな時代の中にあったとしても、なんだ、今そんな綺麗事言ってる場合じゃないよ、っていう不信仰な人に対してもイエス様が来てくださってですね、イエス様は手を差し出して、この手にあなたの指を差し入れてみなさい、この脇にあなたの指を差し入れてみなさい、まさしく私だって、もう本当に信じないトマスに対してもイエス様がですね、現れてくださって、でそれで本当に矢が王でも本当に弟子であるならば、イエス様の名前を、信じているなら、一度でも本当にこの弟子として、イエス様と共に活動し、そして生徒の交わりから離れていないならば、イエス様はこのようにしてその二人また三人の交わりの中に来て、シャローム、平安があなた方にあるように、このように言ってくださるんです。この、その日、週の初めの 日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて戸を、ね、固く閉ざしていた、ね、鍵を閉ざしていたけれども、その中にイエス様が入ってきてくださり、彼の中に立って、ね、平安があなた方にあるように、ね、そのように言われました。弟子たちは、ね、もう初めびっくりしたんですね。他の福音書を見ますと、ね、初め幽霊を見てるんだと思ったんですけども、ね、けれども、イエス様が、ね、ここに何か食べるものありますか、ね、で魚を差し出しますと、イエス様はその魚を、ね、食べ始めた。もう明らかにこれは幽霊ではない、ね、復活している、生き返った。イエス様は確かに十字架の上で死にました、ね、完璧に死にました、ね、もう誰の目が見ても死んだと見える。イエス様は葬られて、墓が閉じられて、封印までされて、ね、しかも番兵までつけられて、そこまで徹底してもうね、このイエス・キリストを葬りたいと思っている連中が、ね、葬ったんですが、しかしその墓を破り、ね、蘇られました。復活の主イエス様、ね、は本当に私たちの王の王、主の主、そしてこのお方を主とするならば、私たちも死んでも生きるんです、ね、でこのイエス様、ね、今日、学びたいのは、本当にまず私たちにですね、イエス様与えてくださるのは平和です。平安です。シャロームです。平安があなた方にあるように、今この時代最も足りていないのが平和、平安、シャローム、ですね、まあ、無理もありません。世の中コロナが、蔓延していて、そして目に見えないその病、一体誰がかかっているのか分かりません、そして、今自分がもしかしたらかかっているのかも分からない、そういう恐怖の中、本当に人は、ね、マスクをたくさん、買いだめしたり、あるいはトイレットペーパーを買いだめしたり、もろもろ、ね、します。今、最も必要なのは平安です。平安。イエス様がまず真っ先に与えられたのは平安でした。そして、ね、その次にイエス様が示されたのは、ね、その手と脇腹、すなわち十字架の印です。ほふられたということ、自分は、この神と人との間によって捨てられて、身代わりの子羊としてほふられたということ、それをイエス様は見せられました。そうして、ね、弟子たちはそれを見て喜んだんです、ね、そういう順番ですね。19節と20節、ね、まず、恐れが真っ先にありました。不安がありました。その閉じこもっている彼の中にイエス様が来て、まず平安があなた方にあるように、ね、まず不安を取り除くためにイエス様が来られたんです。今私たちも本当に不安が取り除かれる必要があります。平安に満たされる必要があります、ね、何のために？それは弟子として全世界に出て行き福音を伝える、ね、ために、そして聖霊に満たされるためです。聖霊、ね、それは、ね、恐れ不安を、ね、締め出すものです。恐れ不安がある状態と聖霊がある状態は共存しません、ね、聖霊と恐れは、ね、共存しません。まず私たちの中から恐れ不安、また不信仰、信じない、ね、それをまず取り除きます。弟子たちに対してまずイエス様が現れて、その手と脇腹を示され、そして彼ら弟子たちは主を見て喜びました。でそこでまたイエス様はもう一度言われます。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします、ね、その次に来るのが、ね、宣教命令といいますか、ね、使わすということ、派遣の任命です。皆さんも、ね、神様から派遣されて、そして神様の働きをしたいとするならば、まず、ね、恐れ不安を取り除く必要があり、それから疑いを取り除く必要があります。イエス様、ね、この時トマス、ね、この時いなかったんですけども、しかしトマスの恐れ不安疑い、ね、それを取り除かれました。そして本当にイエス様は生きておられる、復活の主がとして生きておられる、それも手と脇腹を示されて、ね、確かに自分は一度ほふられた、ひとたび死んだけれども蘇ったということを、ね、この時、ね、示されました。でそれで、ね、私はあなたを使わす、でそしてそれからその次に息を吹きかけられると、言われました。聖霊を受けなさい。アーメン。聖霊を受ける。 ですから、ね、順番としては、ね、まず弟子たちの不安、これをまず取り除きます。不安、それを平安に作り変えます。そして十字架の印を見せます。そして宣教命令、ね、派遣命令を出されます。そして聖霊が与えられます、ね。この順番なんですね。ですからまず聖霊をいただいて、神様の仕事をするためには、ね、皆様は諸々の、ね、主の働き人ですから、諸々の主の働きをしたいと願っている、ね、人々が、ね、ここにおりますね。主の働きをしたいのであるならば、まず不安を取り除くこと、疑いを取り除くこと、ね、果たして自分このままでいいんだろうか、ね、あるいは恐れ恐怖あるとするならば、まずイエス様が入ってきてくださって、その不安を取り除いていただく必要があります。この順番ね、大事なんですね。エペソビトへの手紙の6章を見ましても、まずその順番が、ね、書かれてあります。エペソ6章の、ところ、ね、あの有名な霊の武具、ね、を身につけるところですね。エペソ6章のまず10節から見ていきますと、エペソ6章の10節から、では10節から、終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。アーメン。でまずその大能の力によって強められる必要があります。命令形、現在形、受動態、ですから強くされ続けよ、ね、ですから受動態です。強くされなさい、そしてされ続けなさい、ね、何によって？主にあってその大能の力によってです。大能の力、ね、もう爆発的なデュナミス、ダイナマイトパワー、ね、これによって強められ続けなさい、ね、するならば悪魔の策略に打ち勝つことができる。悪魔サタンは今この時代、諸々の策略を通して、ね、不安、恐怖、疑い、ね、また、ね、妬み、闘争、ね、そうした諸々を、ね、もたらしてきますけれども、今私たちは本当にこの主の大能の力によって、ね、強められ続けていくべきです。でそのために神のすべての武具を身につけなさい、ね、ということです。なぜなら12節、ね、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。アーメン。先に私たちのその戦う相手、それは、ね、主権とありました、ね、権力ですね。別に国家権力に対抗しなさいということではありません。暗闇の権力、皆さんを、ね、その疑いの心、ね、恐れ恐怖の心、ね、不安な心、ね、また卑屈な心、ね、そうしたもろもろマイナスな神様の性質と似つかわしくない、その不安とか恐れとか、ね、疑いとか、そうしたもろもろに引きずり込もうとする、そういった暗闇の勢力、暗闇の権力、これがあなた方のまず戦う相手だ、ね、ということです。まず皆さんが戦うべき相手、確かにコロナ戦うべき相手ですけれども、その前にまずあなた方の不安と不安にさせようと引きこずり込む、その暗闇の権力、これが真っ先に戦う相手だ。そのために霊的な武具を身につけなさい、ということをここで示しております。まず真っ先に対抗するべきは主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するもの、この空中には、ね、諸々の悪霊が、ね、その辺におります、ね。まあ、コロナウイルスが入る前からもうこの悪霊、が皆さんの中に、ね、入ると不安がらせたり、また疑いをさせたり、あるいは、ね、もう強烈なマイナスの思いを吹き込んで人と人と争わせたり、ね、もう本当に悪霊、本当に人のもう心を逆なですることを非常に長けてるんですね。人をムカつかせることを、ね、ここのポイントつけば人はムカつくっていう、そのポイントをブンって、ね、つかせる 悪霊に疲れた人は本当にそういうことをしますけれども、そうした諸々の企み策略、それにまず、ね、対抗しなさい、そのために霊的な武具が必要ですよ、ね、ということですね。それで、ね、この13節から、ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。アメン。ですから私たち、ね、本当にまず真っ先に対抗するべきもの、これは私たちを不安に陥れようとしたり、また、ね、人を仲違いさせようとか、人を、ね、特にですね、クリスチャン同士を仲違いさせようとしたり、クリスチャンのあのクリスチャンはあいつはダメだとか、ね、ここがなってない、それに引き換え自分はここがなってるとか、そういったもろもろの企みを絵と、ね、引きずり込もうとする主権、力、暗闇の勢力、これが真っ先に戦うべき相手ですよ、ね、ということを、ね、ここでは言ってるんです。そのための霊的武具、ね、それは、ね、この14節14からですね。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。アメン。しっかりと立ちなさい。立つためには足腰が必要です。またしっかりとその武具を身につけている必要があります。まず真っ先に腰には真理の帯、真理の御言葉、これをまず結びつける必要があります。御言葉をしっかりと結びつけているでしょうか。テフィリンしているでしょうか。テフィリンしていない人は本当に不安とか恐れとか、また疑いの心、これに弱いんですね。皆さんはですから御言葉を結びつけていない人が、ね、飛ばしてくる不安攻撃とか、ね、またムカつかせ攻撃、分裂させ攻撃、その諸々に皆さんは、ね、しっかりと対抗しなくてはなりません。そして、ね、このまず、ね、その初期の段階において、足には平和の福音の備えを履きなさい、ね、足が平和でないところ、ね、足がグラグラしていたり、あるいはゴツゴツしたところの上に立っていては戦いがままならないですね。しっかりと立つためには足に平和の福音の備えを履く必要があります。先ほどのヨハネ福音書、ね、順番が大事だと言いました。弟子たちはまずあの状態では不安が先立っておりました。疑いが先立っておりました。そこにイエス様は真っ先に介入したのが、平安があなた方にあるように、ね、平和でした、ね、まず真っ先に平和、ね、これが必要です。平和が備えられて、その次にようやく、ね、信仰の大盾や、ね、救いの兜、そして御言葉の剣で悪魔を打ち破ることができるんです。主の働きとは、ね、しっかりと御言葉の剣、ね、御霊が与える、ね、それ精霊の御言葉の剣、これをしっかりと、ね、振り回す術を、ね、知っていなくてはならないんですけども、そのためにまず平安に満たされており、真理の帯でしっかりと結ばれている必要があるわけです。この平和の福音の備えを履いて、そして、ね、16節、これらすべてのものの上に、ね、って書いてありますね。ですからこの14節が大事なんですね。14節がしっかりしていない人は、ね、御事の剣で、バトルができません、16節、これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。アメン。信仰の大盾を取ります。信仰、これによって悪いものの放つ火矢、もろもろの攻撃を消すことができ、そして、ね、救いの兜を被ります。これによって、ね、防具が、ね、全部整いましたけれども、ね、ただ皆さん防具を身につけているだけで、ね、敵が火の矢を、ね、もうバンバン放ってカンカン跳ね返すだけ、ね、これでは能がないです。この火矢を放つ敵をまず、ね、やっつけなくてはなりません。そのために、ね、御霊の与える御言葉の剣、ね、これが必要ですね。御霊の与える、ね、ですから精霊と御言葉、これ、ね、切っても切り離せられないんです。御言葉だけがあって精霊がない人はただの学者です、ね、精霊が御言葉があって、ね、精霊がないとただの学者ですね。 で聖霊聖霊だけで、ね、御言葉がない、ね、これ本当に危険なんですね。鉄砲なし鉄砲なしです。あ、弾なし、銃だけ持って頭がないということですね、はい、そうです鉄砲はあるんですけども、あいにく、ね、さあ悪魔サタンダーイって言ってカチッとやってもカチッカチッあれあれってなっちゃうんですね。見言葉がないと、ね、玉なし、あ、言えてみようですね
イエス様がそう言ったんですよね。イエス様が見言葉にはこう書いてある。でイエス様は試みに人の代表として、人の子の代表として試みにあった時に見言葉にはこう書いてあるつって、その攻撃に対してイエス様はちゃんと銃弾があったんですだから悪霊は去っていき、天使が来てね、イエス様に仕えたって書いてある。いざとなって私たちはどうだったかって言ったらね、銃は持ってるのに銃弾がない。あると思ってバチバチって撃ってるんですけれど、ズドーンつった時にあれ、カチャカチャカチャカチャカチャカチャ、これが私たちの実態でした。攻撃された時に御言葉があると、御言葉でパッと言い返すんですね。そうすると悪魔サタンが攻撃したのは私なんですよ。だけど返した言葉がね、私の言葉ではなく全知全能なる神の言葉なんで何にも言えません。そして去っていくこと、だから聖書に書いてあるんですよ。イエス様が人の子の代表として試みを受けた時に、私たちは御言葉がないのでね、アダム以来ずっと曲げてました。だけどイエス様は御言葉で全部打ち負かすんですね。御言葉の中断を打ってね、そしたらね、全部当たっちゃってもう出ていくしかない、そういうことで出ていきました。だから私たちもいろんな攻撃を受けるときにしなければならないのは、御言葉のね、銃を構えて、そこに銃弾をね、ちゃんと着弾して、そして御言葉の銃弾をパチッと撃つということで、私たちも勝つことができる。はい。
ですからね、この悪魔との戦い、ね、今朝ミク先生、ね、この悪魔との戦いの戦争、これ殺し合いではなくて、ね、場所取りの戦いだって、ね、いうことをメッセージしてましたね。そうです、まあ、悪魔サタンを、ね、もう銃で、ね、撃って死なせる、ね、ということを、まあ、それしたいのは山々ですけども、あいにく死なないんですね、悪魔サタン、ね、でも死なないから、だから悪魔サタンは永遠に、ね、地獄で苦しみ続けるしかないんです、ね、やがては、ね、今はまだその時期ではありませんけれども、ね、しかし、ね、私たちは何によってこの、ね、悪魔サタン、ね、追い出すことができるか。これ、御言葉を、ね、たっぷり蓄えることによって、ね、今朝、三木先生が教えてくださいましたね。私たちが心を空欄にしておくと、空白にしておくと、ね、悪霊が戻ってきたときに、あ、家が空いてる。しかも、コスメしてある。ということで、もっと悪いのを長く連れてきて、その、ね、人に入って、ね、以前よりももっと悪い状態になるということを、ね、言いました。なぜ、ね、心を、ね、御言葉でしっかりと蓄えていないで、ね、開けっぱなしにして、ね、でそれでむしろ 悪霊に好き好む、ね、妬みとか疑いとか、ね、そうした諸々を、ね、相変わらずぶら下げたまんまにしてたら、ね、悪霊が寄ってきて入っちゃうんです、ね、だから皆さん、ね、心の中は開けっぱなしにしておかないで、しっかりと御言葉で蓄えて、ね、おく、ね、御言葉は銃弾になります。聖霊が与えられ、そして御言葉がある人、ね、その人は強いです。しっかりと、ね、悪魔サタンを撃退できるんですね。この御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい、ね、これによって、ね、悪魔サタンに、ね、この策略に対抗して立ち向かうことができるようになります。そのためにまず真っ先に必要なのが、ね、平安、シャローム。イエス様はまず真っ先にシャロームを、ね、 私たちに与えてくださいました。そして肉の18節、すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。
アーメン。
アーメン。ですから御霊によってまた御言葉を持って祈る必要があります。聖霊による祈り、これは確かに力があります。しかしもっと力があるのは御霊の与える御言葉の剣を用いた祈りです。御言葉を込めて、そして御霊によって祈る、これ悪魔サタンが最も、ね、怖がる、太刀打ちできないんですね。悪魔サタンはこのような生徒のその力強い証しの言葉とイエスの血によって、ね、勝利できる、今朝三木先生が、ね、黙示録を開いてそのことをメッセージしてくださいました。ですから私たちは本当にしっかりとこのイエスキリストの血、ね、イエス様が十字架の上で細られてくださったこと、イエス様が十字架の上で細られてくださったように悪魔サタンの頭打ち砕かれました、ね、ですからイエス様の十字架、これ最も悪魔サタンが嫌がる嫌いなものです、ね、ですから悪魔サタンは、ね、エホバの証人という異端を、ね、作って、でそれでエホバの証人の聖書、ね、新約聖書を開いてごらんなさい。十字架という言葉が一つも出てこない。十字架と相当するところに杭、ね、あの鉄の杭とかあの杭ですね、イエス様はこういう十字架にかかったんじゃない、こういう杭にかかったんだって、ね、そういうふうに、ね、わざわざ十字架を取り除いて十字架を薄れさせようと、ね、そういう企みをしてるんですね。十字架、これこそが私たちの救いの印です。これこそが神と人との間を、ね、平和をもたらした、ね、唯一の橋渡し、それが十字架です。冒頭で、ね、宣言したところ、それが啓示録の5章なんですけども、ここにおいて本当に天においてこのほふられた子羊が、ね、いかに栄光を受けられたか、いかに勝利を受けられたか、ね、それが書いてあります。啓示録の黙示録の5章、ちょっと一節から読んでいきますけれども、啓示録の5章一節から、また私は御座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。それは内側にも外側にも文字が書き記され、七つの封印で封じられていた。また私は一人の強い御使いが大声で触れ広めて、巻物を開いて封印を解くのにふさわしいものは誰かと言っているのを見た。しかし天にも地にも地の下にも誰一人その巻物を開くことのできるものはなく、見ることのできるものもいなかった。巻物を開く者にも見るのにもふさわしいものが誰も見つからなかったので、私は激しく泣いていた。すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけない、見なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて七つの封印を解くことができます。さらに私は見た、そこには四つの生き物がいると長老たちとの間にほふられたと見れる子羊が立っているのを見た。これに七つの角と七つの目があった。その目は全世界に使わされた神の七つの御霊である。アーメン。ほふられと見られる子羊、彼が勝利を得たんです。ほふられて、ほふられたことによって全ての民の贖いとなりました。この子羊が巻物を受け取ったその時に、この天国における全礼拝のその中心は子羊に移ります。9節見ますと、9節、彼らは新しい歌を歌っていた。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、その血によりあらゆる部族、国語、民族、 国民の中から神のために人々を贖い、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。アメン。この子羊はほふられて、その血によってあらゆる、ね、全ての人々、全ての国民、全ての言語を話す人々、その全人々をあがなって買い戻して、そして彼らを王国とし祭司とし治めるものとしてくださった。だからこの、ね、生徒たちは、全生徒たちはこの子羊を礼拝し、ね、あなたこそ、ね、誠に礼拝を受けるにふさわしいお方だと、ね、叫びます。また12節の方では、その御使いたち、その数は万の幾万倍、千の幾千倍もの御使いたちが、ね、このほふられた子羊はって、ね、賛美してますね。そればかりでなく、ね、この13節では、天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたものおよびその中にある生き物が、ね、こういうのを聞いた。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。アメン。このほふられた子羊、彼がほふられたことによって、もうどれほど素晴らしいことを、この全人間、全生物、全御使いたちがもうどれほど感謝を捧げ、栄光を捧げ、礼拝を捧げていることか。イエス様がほふられてくださった、あの十字架の上で、ね、受けてくださったその手の傷、その脇の傷、それが平和の印です。この世の中、本当に不安がはびこっているけれども、イエス様がほふられたことによって、人々に、いや全非動物に平和をもたらしてくれました。この子羊、ね、ほふられたと見られる子羊が、ね、立っているの、その場所、この6節見ますと、ね、まずミサがあります。ここには天地を創造された父なる神様が座しておられる、その御座、そして、ね、そこのそばには4つの生き物が、ね、おります。そしてその御座と、ね、長老たちとの間に、ね、ほふられたと見える子羊が立っております。ですから神様と人々との間にほふられたと見える子羊が立っている。そうです、ほふられた子羊イエス様は、ね、神と人との間にほふられて、ね、立っていることによって、取りなす仲介者、仲報者としての、ね、その役割を してくださったんです。神と人との間に立つ仲報者、それは唯一イエス・キリストです。イエス・キリストはほふられたことによって、十字架で殺されたことによって、私たちのために贖いをしたんです。血を流されました。その血によって、あらゆる部族、国王、民族、国民を、ね、神のために贖ってくださったんです。このほふられた子羊こそが、ね、私たちの平和です。このイエス様、ね、今皆さん持っているでしょうか。アメン。二人また三人のいるところに、このほふられてくださった子羊イエス様がおられます。このお方こそが私たちの平和の源です。このお方、この子羊、彼こそが私の平和の源。皆さんは平和を持っているでしょうか。今本当にこの世界はコロナによって本当に不安におののいており、そして本当にみんな閉じこもった生活を強いられております。確かに閉じこもらなくてはなりません。今はそういう時期だからです。けれどもその中においても平安が、ね、与えられるためには、その閉じ込まれている中にイエス様に来ていただく必要があります。イエス様は来てくださいます。どんなに閉じた心、どんなに閉じた部屋の中であったとしても、このイエス様に、ね、会って、イエス様が、ね、来てくださるならば、イエス様が平和があなた方の上にあるようにいてくださるならば、ね、弟子たちが喜んだように私たちも喜ぶことができます。本当にこの教会の中においては、本当に毎日笑いが、喜びが、ね、絶えないですね。イエス様がいてくださるからです。どうか皆さん一人一人も、ね、それぞれの家庭の中においても、イエス様を、ね、招き入れましょう。イエス様話をしましょう。イエス様 2人また3人のいるところにイエス様話をするところに、そこにイエス様も、ね、いてくださる。イエス様がいてくださるならば、平安シャロームを皆さんにシャロームの息を吹きかけてくださる、聖霊を吹きかけてくださる。皆さんが平和の土台に立つならば、皆さんは聖霊を受けて御言葉と、ね、聖霊の剣を持って悪魔サタンを撃退するものとなっていきます。今この時代、本当に、ね、限られた場所、限られた人との交わり、ね、がしかできないかもしれない。しかしその中においてもしっかりとイエス様にある交わりを保ちましょう。それによって今本当に力を蓄えるべき時であるかもしれません。しっかりと今力を蓄えて、この御言葉によって、また聖霊の促しによって力を蓄えて、そしてやがて来たるべき時に、ますますこの世のために、またイエス様のために、天の王国を広げるために豊かに働いていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アー
メン、 アーメン。それでは今皆さんそれぞれが祈りましょう。今この時期、本当に不安が、死が今世の中にはびこっております。まず皆さん自身が平和で満たされるように、またクリスチャンが本当に平和で満たされ、その上で聖霊に満たされ、そしてゆくゆくはこの悪魔サタンに対抗するもの、本当に精鋭部隊となって御事の剣を本当に豊かに振り回す栄光の戦士となっていくことができますために、今それぞれが祈っていきたいと思います。それでは主の御名を呼び求めましょう。せーの、
主よ、主よ、主よ、
その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちが行ったところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは死を見て喜んだ。アーメン。イエス様、今どうか一人一人に現れてくださるように、閉じた部屋、閉じた心の中にイエス様、あなたが入ってきてくださり、平安があなた方にあるようにと、シャロームの挨拶をかけてくださるように、私たちの心があなたの平和で満ち溢れ、また不安が取り除かれ、疑いが取り除かれ、あなたに対する不信仰が取り除かれ、そしてますますあなたを信じ、あなたを敬い、あなたからシャロームの息を吹きかけられた、聖霊を受ける、そして全世界に使わされる、そのような一人一人でありますように。主よ、今この時期、誠に私たちはこの閉じた中で平和を保ち、そして力を蓄えるべき時です。主よ、本当に私たち自身がしっかりとイエス様ご自身からのその直接の息を吹きかけられ、そしてあなたからの直接のシャロームの言葉をいただき、そしてあなたのその十字架の釘跡、またその脇のその刺され跡、その平和の印を、それをしっかりとこの身に帯びて、そしてゆくゆくは全世界へと使わされていく一人一人でありますように。あなたの働き人として主よ、聖霊の油を豊かに注いでください。あなたの働き人として主よ、力を、また大胆さを、そして勇気、また 一切の物事に動じない絶対的な信仰の大盾を持って主よ、御言葉とまた御霊の剣を携えて、そしてこの世の暗闇の一切の勢力、それと戦いを大胆に交える、勝利する一人一人でありますように、暗闇に捕らえられ、疑いに捕らえられ、不安に捕らえられている人々を救う一人一人でありますように、どうかあなたが祝福の地に導いてください。今晩あなたが本当にこのようにして復活の主として現れてくださったことを感謝して、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。340番を賛美します。